今朝のメッセージは、小金井牧師より、親切を身につける。親切を身につけると題して、新約聖書、ガラテヤ人への手紙、5章、16節から、16節から24節まで、ここから御言葉を取り継いでいただきます。
新約聖書、ガラテヤ人への手紙、5章、16節から24節までです。ではお読みいたします。私は言います、御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。なぜなら肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この二つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのです。しかし御霊によって導かれるなら、あなた方は律法の下にはいません。肉の行いは明白であって、次のようなものです。無貧乏、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、ね、曽根に、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、そういった類のものです。前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます。こんなことをしている者たちが神の国を相続することはありません。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。キリストイエスにつく者は自分の肉をさまざまな情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのです。
皆さんおはようございます。秋晴れの気持ちのいい季節をようやく迎えたような、10月最後の日曜日ですけれども、あまり礼拝の中でしたことはないですが、今朝はですね、隣近所の方々と、よく礼拝にいらっしゃいました、共に主を礼拝しましょうと、少しですね、ご挨拶をしたいと思います。笑顔で、そしてお互いを歓迎する挨拶の距離で立たなくて結構です。周りにいらっしゃる方と、少しご挨拶しましょう。挨拶が始まるとしばらく時間を取りますけれども、でも笑顔で挨拶されて迎えられるというのは本当に嬉しいことだと思います。誰よりもイエス様がですね、今朝笑顔でよく来たねと私たちを招いてくださっています。なかなかイエス様のその招いておられる顔が見えないので、私たちはこうわからない。でも互いに笑顔を持って迎えるならば、そのような心持ちになるんではないでしょうか。昨日は玉田由香さんもすでに結婚されて、水田由香さんになりましたけれども、昨日姫路の式場で水田孝明さんと挙式を挙げられ、そしてまた楽しい、そして美味しい食事の中での披露宴がありました。今日はおそらくお二人だけのゆっくりとした時間を過ごしていらっしゃると思いますけれど、また礼拝に来られたらですね、皆さんどうぞ祝福の言葉 かけてあげてください。本当にほのぼのとしたゆかさんの人柄、また満田隆明さんの人柄がこう溢れた、そんな結婚式でした。何よりも印象深かったのはお母さんの、玉田さんがですね、もう始終にこやかに、本当に嬉しそうにしておられた、その笑顔がとても印象的でした。今日もそして、お父さんはですね、また少し違った面持ちで娘をお嫁に出すことの何か寂しさのようなものでも嬉しさのような、そのようなこうお母さんとはまた違った表情で式に集っておられました。このお二人がですね、本当に新家庭イエス様中心に祈りながら築いていけるように、私たちも共に祈り合わせていきたいと思います。今朝、同じように実りある人生を生きるシリーズ7回目を迎えています。ガラテヤ書の5章16節から24節を読んでいただきました。今朝はこの9つの御霊の実の親切を身につけるという題でですね、取り上げております。まずこの御霊の実、どんなものがあったかなということをもう一度思い返したいと思います。5章の22節23節をですね、聖書から本文から一緒に読みたいと思います。5章の22、23、はい。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。御霊によって歩みなさい、そうすれば決して肉の欲を満足させることはありませんという言葉からですね、この言葉はつながっています。愛、喜び、平安、寛容、前回まで見てまいりました。そして今朝は、親切。親切というのは、親を切る、親と読みますけれども、親しい、どういう意味があるのかなと改めてですね、辞書を開いてみると、この親切の親は親しいという意味ですが、身近に接するという意味で、この切るというのは刃物を直に当てるほど身近であると、親しさが身近であるという意味があるようです。そのような言葉の由来があるようです。お魚切るにしてもですね、野菜切るにしてもですね、それに本当に密着していないと物は切れないんですけれども、そのような刃物のごとく、その物に密着する、もうぴったりとくっつくほどに、この親しさがそのようについてくっついているという、そのような由来があるようです。親切、相手のことを、自分のこととして感じる、密着してるからこそですね、身を寄り添ってるから、心を寄り添ってるから、自分のこととして感じる、そのような心、誰かがですね、寄り添って自分ごとのように考えて何かしてくれた、親切を受けた、そんな経験が皆さんにもあるのではないかと思います。そのような親切を受ければですね、それは嬉しいものですし、その記憶というのは私たちのうちに残っていきます。親切が思いやりを持って接する態度であるならば、その反対の言葉、それは何かというと冷淡だそうです。思いやりのないあり方、そんなふうに扱われたならば、なんだかですね、心がささくれ出すような、気持ちになるんではないでしょうか。親切にされて嬉しかった、あるいは親切を差し上げて喜ばれた、そのようなですね、この交流というんでしょうか、そのようなどちらの立場も皆さん経験が、あるんではないかと思います。親切とはどういうものなのか、聖書のこのギリシャ語の言語ではクレストースという言葉が使われて、それは憐れみ深い、慈しみ深い、心の優しい、 慈愛、まあ、そのように訳せるようです。そしてその反対にある言葉というのはおそらくこう無慈悲、慈しみがない、悲しむ心がない、まあ、無慈悲と言ってもいいと思います。御霊の実は9つありました。愛、喜び、平安、寛容、親切、まあ、9つずっと続いていくんですが、これらはですね、関係性の中で実っていくものだということを以前お話ししました。何の関係性であるか、それは神様と自分との関係、そして人と自分との関係、そして最後は自分自身との関係の中でこの御霊の実は実っていくんだと。前回はですね、寛容というものを取り上げました。心の幅が広い、物事に対する見方が広い、柔軟性がある、まあ、そういった寛容はですね、人との関わりの中で鍛えられて、そして培われていくものです。まあ、価値観の違う多様性を持つ人々の中でですね、自分の価値観とぶつかる、自分の枠とぶつかる、そのようなぶつかりながら、頭を打ちながら、少しずつ少しずつ幅が広げられていく、心を砕いてですね、練られていく、そのようなものです。自分の枠を持っていて、それらに触れてくるものに対してですね、自分の枠を超えるようなものに対して寛容で折れなくなるのが私たちです。幅が狭い、自分の枠にこの見合わなかった価値観が触れるたびにイライラして態度にも現れてしまうけれどもですね、そこに取り組みながらこう結実を鳴らしていく、寛容を身につけていく、それには自分の視点、この限りなく私たちは自己中心の性質を未だ持っていますけれども、罪許されたけれども、その自分の視点からしか物事を見れないことからの脱却というものが必要なんだということを以前お話ししました。イエス様を信じてから御霊に導かれるものになった、その人は新しい視点を得たものです。今までは自分の価値観、自分の判断、自分の良いと思われるところ、それが中心でしたけれども、イエス様にあって救われて、そして御霊にあって歩むものになったものはですね、新しい視点を得ました。それは自分の行動の基準、動機というものが全く新しくされながら、自分自身が変えられていく、豊かな実りを実らせる道のりでもあります。その代表格がこの9つ挙げられているわけです。御霊に導かれるとものとなったものはですね、そのようにして結実をならせていきます。まあこの御霊によって歩むということが良い道のりであるならば、それをいつも簡単にどこででもできれば何の苦労もないんですけれども、それに抵抗する、それに反抗する、それに心を向けられない自分がですね、いまだにこう私たちの内側にはこうピンピンとこう生きているわけですね。しかし神との関係、人との関係、自分自身との関係の中で取り扱われながら、その部分がですね、少しずつ少しずつ練られて変えられていく、まあ、聖書の言葉で言えば古き人、生まれながらの人、自己中心の性質が私たちの中で生きていますけれども、しかしその自己中心、肉の願うことと、でも新しいイエス様の命をいただいて御霊によって歩むものとなった、この御霊の願うことが私たちのうちで同居してですね、互いに対立して葛藤します。御霊に簡単に、ああそうですねと従えれば、いつでもどこでも、ああそうですね、わかりましたと従うことができれば、 なんともまあ楽なんですけれども、なかなかそれができない。自分というものが頑強であればあるほど、その自分が砕かれていく衝撃というものも強いものであるんではないでしょうか。ですから私たちはある時試練の状況が許されます。ある時心地よくない状況に追いやられます。けれどもそれは私たちを取り扱い、私たちの内側に良きイエス様の命にあふれた結実を実らせるプロセスであるということ、私たちはそのようにしてそれらのことを受け取り、またそこに身を置くものとされました。痛い経験を通ったり好ましいと思えない環境の中で私たちはうめきながらですね、イエス様に祈ります。もうほとんどの人が、まあ、全員がですね、そのような祈りを捧げたことがあるんじゃないでしょうか。神様、こんな自分をどうにかしてください。そのように祈りながらですね、自分の内側が練られていきます。愛するものと私を作り変えてくださいと、まあ、祈ったならば、すぐさま愛せないような人がそばに置かれたり、寛容な心を与えてくださいと祈ればですね、自分が寛容でおりにくい環境に追いやられたり、そして日々イライラする自分とですね、取り組むことになったりして、まあ、そのようにして私たちは寝られながら、その中でこう御霊に導かれることを選び取りながら結実をならせていきます。しない方が良いと分かっていても誘惑に打ち勝てずについついしてしまうこと、こんな自分を助けてくださいと、変えてくださいと、もしですね、真剣に祈って、その自分と向き合って祈って取り組んでいくならば、自分自身に降参するならば、まあ、アウトラインのその降参というところの括弧書きにですね、手に負えない自分というふうに書いていますが、この追えないは終わるではなくて、負ですね、追えない、ちょっと誤字がありましたが、自分に降参すれば、手に負えないと降参すればですね、私たちは御霊に導かれやすいものになるはずです。まあ、今朝はこの親切を取り上げました。まあ、親切というのは目に見えない心の中のことではなくてですね、実際に自分の体を使って行う目に見える行動であります。その行動を通して愛を示すこと、愛の実践とも言えると思います。この親切を身につける、今朝ですね、このイエス様がお話になられた例え話、誰もが知っている良きサマリア人の例え話からですね、この親切について、学んでいきたいと思います。第一番目は、親切は人の必要や痛みに気づく。親切は人の必要や痛みに気づく。親切にするというのは、親切を必要としている人がいるからです。そして私たちがそれに気づくからです。それは具体的な手助けかもしれません。重い荷物を持って階段登っているお年寄りがいたらですね、持ちましょうかと、助けが必要なんではないか、まあ、そのように気づいて手を差し伸べる具体的な手助けかもしれません。あるいはですね、緊急時に人手が必要な時、仕事や、まあ、家のことやいろいろな手助け欲しいなと思っている時に、助っ人ですっと来てくれて助けてくれる、まあ、それも親切。そのようないろいろな場面で私たちは親切というものを受けたり与えたりしますが、助けられた人が具体的に助けられて助かった、親切を受けて助かっただけでなくてですね、その行為、見える行為だけではなく、心までが 慰められたり、頑張ってねとエールを送られるような力づけを受けたりするものでないでしょうか。ほんの小さな親切がですね、息も絶え絶えだった。外から見たらわからない、元気そうで喜んでいてわからないけれど、その内側が本当に悲しんでいるような時に一言手を差し伸べられた、その親切によってこの水を得たような、渇きに水を得たような生きる力を受けたりすることもあるんではないでしょうか。親切を受ける、親切を与えるというのは、人を生かす、人を力づける、人を慰めて励まして立て上げる、まあ、そのような力があるんではないでしょうか。人の必要に敏感になる、それは自分のことばかりを考えていたらできないことです。自分のことでいつも頭をいっぱいにしていたならば、人の必要はなかなか気がつかないものです。結婚すると配偶者の必要になかなか気づかなくなるという言葉をですね、時々耳にします。まあ、相手に対して注意を払うということがですね、結婚して普通の生活になっていくと、その注意を払うということが少なくなるからでしょうか。あるいは自分がしてほしいことの方がいつも先立つので、その相手の必要や痛みに疎くなっていってしまうのでしょうか。親切を必要としている人がそれを受け取ることができたならば、それがどんなに小さなことであったとしても温かい心を受け取ることができると思います。良きサマリア人の例え話は有名です。グッドサマリタンと、この名前をつけた施設、病院、教会、そのようなものは世界各地でですね、あります。イエス様は群衆に向けて、このよく例えで、例え話を使ってですね、お話しなさいました。この良きサマリア人の話はこういう内容でした。ある人がエルサレムからエリコという町に下る道で強盗に襲われるんです。エルサレムからエリコの距離はですね、だいたい約25キロぐらい。エルサレムはこの海抜が高い、エリコはそれよりも数百メートル低い。それなのでエルサレムからエリコに向かうときにはですね、山道を下っていかなければならない、まあ、そのような地形であったようです。そしてその山道は金銭を狙う強盗が潜んでですね、通る者たちを襲って、金品を奪い取る、そのような危険な道中でもあったようです。この強盗どもはですね、この人の着物を剥ぎ取って殴りつけて半殺しにして逃げていきました。この襲われた人は瀕死の状態になってですね、誰にも助けられずにその場所で倒れたまま、まあ山道です、人通りもあるような街中ではありません。ようやく向こうの方から一人の人がやってきた。祭司が通りかかりましたが、ようやく助けてもらえるとほっとしていたらば、なんと見て見ぬふりをして通り過ぎていったというんです。しばらく経ってまた人影がやってくる。今度こそ助けてもらえると思った。その人はレビ人だった。まあ服装で分かったんでしょう、レビ人。今度そこそ助けられると手を伸ばしましたが、その人は倒れている自分を見ると反対側を通り過ぎていった。ここに出てくる祭司、レビ人というのは、当時の社会で最も尊敬される神の働きを担う立場に、ある人たちでした。しかし、この瀕死な人を見て何一つせずに通り過ぎていった。ところがここにですね、三人目の人が通りかかった、サマリア人、サマリア人。サマリア人というのは、このユダヤ人が蔑視していた人たちです。見下げて馬鹿にしていた。というのもですね、もともとは同じ民族でありましたけれども、 捕囚時代にこの土地に残った者たちが異民族と婚姻関係を結んで混血になった。純血を保つこのイスラエル人はこれを嫌ってですね、サマリア人として一括りにして付き合いを持たなかった。交流を拒んできた。その土地に入るのも、その人たちと言葉を交わすのも意味嫌った。そのような差別的な扱いをしてきた、まあ、歴史的な背景があります。日頃交わりを持つことを嫌って蔑んでいたこのサマリア人がですね、通りかかります。このサマリア人も行き先を急いでいる旅人であったようですけれども、息も絶え絶えに倒れているユダヤ人を見るとですね、かわいそうに思って近寄って、そして傷口にオリーブ油を塗ってブドウ酒を注いで消毒して包帯を巻いて手当てをしてあげました。そして自分が引いてきたこの家畜にこの人を乗せて、もう一度山道を下って宿屋に連れて行って介抱してあげます。翌日ですね、このサマリア人は自分の財布から2デナリ、まあ日本円にしたら約2万円、それを取り出して宿屋の主人にそのお金を渡して言うんです。自分はこれから行くところがあるけれども、この人が良くなるようにこのお金を使って介護してあげてください。また私はここに帰ってきます、寄りますから、足りない分はもし足りなかったらその時にお支払いします。イエス様はこれを聞いていた者たちに最後に聞くんですね。たとえ話終わった後に、強盗に襲われた人たちの隣人になったのは3人のうちで誰ですかと尋ねます。まあ、この例え話に注目すれば、このサマリア人は思いやりがあります。親切な人は思いやりのある人です。まあ、こんな状況を見れば誰だって手を差し伸べるでしょう、誰だって思いやりを持って行動を起こすでしょうと、助けるんではないでしょうかと誰もが思うかもしれませんが、そうでしょうか。この人を助ける以上に自分の側に何か事情を、大切な事情を抱えていたら、さっと手を差し伸べることができるかどうか。まあこんなところにひどいことを助けてあげようと思ったその人を見たときに、その人は私の大嫌いな人だ、その人はいつも自分を痛める人だった、その人はまあ上司だったり、その周りの人だったり、助けたくないと思う人、心に葛藤を覚えるんではないでしょうか。相手の心を理解し、痛みに共感できてもですね、それを実際に行動に起こすかどうかというのは、そこにもう一つのステップがあるように思います。しかし親切は目に見えない心の中のことではなくて、目に見える行動、愛の実践だというんですね。親切には犠牲が伴うことがあります。先に通り過ぎた二人は、この倒れている二人と関わる、倒れている人とですね、関わることで差し障ることがあったんでしょう。自分にとっての不利益になるものがあったので、彼を見ても足早に通り過ぎていきました。一方このサマリア人は、相手の必要に気づくとためらわずに自分のプランを変更します。何時までにどこどこに行かなければならない、そのような道取りがあったかもしれませんが、大事な用事が、自分の事情があったかもしれませんが、それを置いてこの人を助けることを優先しました。そして未然を切ってこの人を、まあ、解放したんですね。親切は人の必要や痛みに気づき、そして実際的な、まあ、行動を起こしていくものであります。そして第2番目は、親切は偏見がない、偏見、偏った見方、 親切には偏見がありません。このサマリア人が助けたのは、日頃自分をですね、見下げて小馬鹿にしてきたユダヤ人でした。まあ自分に良くしてくれる人、あるいは自分よりも弱い立場にある人には親切にすることはたやすいと思います。が、自分よりも優位に立つ人、権力があるか、自分よりも優位に立つ相手、あるいは自分が心よく思わない相手、自分を痛めて、あるいは軽んじる相手にですね、親切にするということはなかなか難しいんではないでしょうか。偏見というものを私たちはどこか持っています。偏見という見方ですね、私たちは持っています。偏った見方、考え方、根拠なくですね、他の人に対しての悪感情を持ってよく思わない、十分に理解していないのに偏った見方を持ってその人に対して悪感情を持つ、あるいは偏った見方ゆえに恐怖心を持ったり嫌悪感を抱いたり。親切な人というのはこの偏見を振り払って自分が良いと思うことを実行することのできる人であります。このサマリア人は痛みつけられているのがユダヤ人であるということが分かった上で助けました。この例え話を聞いていた相手はですね、律法の専門家たちだったんです。イエス様は律法の専門家たちにこの例え話をしていました。話を終えてイエス様が最後に言った言葉は、言ってあなた方も同じようにしなさいという言葉でした。この話はルカの10章に出てきます。文脈からずっと読むとですね、このイエス様の言葉の奥には、隣人というものを限定して見ていた律法学者に、あなた方は律法をどのように読んでいるのかという鋭い問いかけがあることがわかります。律法学者の教えをもとにすればですね、サマリア人は隣人ではありませんでした。自分の隣人を愛し、自分の敵を憎めという教えからすればですね、日頃蔑視されるサマリア人にとってもうユダヤ人は隣人にはなり得ない。ユダヤ人を助ける義理はこのサマリア人にはなかったんですね。けれどもこのサマリア人は隣人と言えないユダヤ人に対して、隣人のようにこの人に接した、あなた方も言って同じようにしなさいと。ユダヤ人がですね、サマリア人を助けたかどうかを問うのであればよくわかる話です。蔑視した、この偏見のある相手を助けた。でもこれは逆なんですね。蔑視されていた、見下されていたサマリア人がユダヤ人を助けたという。私たちもある時、人から見捨てられて絶望して瀕死の状態で放り出されるような状況に見舞われることがあるかもしれません。体は元気ですが、精神的な苦痛、見捨てられて絶望して裏切られて瀕死の状態で放り出されるような、思いがけず強盗にあって予想だにしない事態に見舞われたあのユダヤ人のようにですね、そのような状況になって放り出される、助けてくれる人は通らないような、手を差し伸べてくれる人はいないような、唯一少数の人がですね、助けてくれると思っていたはずの人が意外にも知らんぷり、なおのことを、傷つく、そんな私たちの姿にですね、気の毒に思って近寄ってきて その傷の手当てを施してくれて、最後の最後まで面倒を見てくれた良きサマリア人がいました。その方は、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよと律法を全うされたイエス様、その人です。相手が自分にとってどんな人ではあっても、その人はあなたの隣人だと言うんですね。私たちはこのイエス様の愛を受けているものです。そしてこのイエス様の愛によって私たちはこのような親切を受け、そしてそれを必要としている人たちに分かち合っていくことのできるものとされています。この方の愛に根ざして、イエス様が自分にしてくださったように、その愛を親切という行いをもってですね、分かち合うものに作り変えてられ続けていただきたいと願います。第3番目は、親切の土台は神の愛。親切の土台は神の愛。まあ、親切というのはリスクがつきものです。予想通りにいかないこと、まあ、皆さんも経験があるかもしれません。これらは良かったと思ってしたことも裏目に出るようなこと、良かれと思ってしたこと、きっと相手が喜んでくれるだろうと思ってしたこと、でもですね、そう受け取られないこともあります。まあ、少し気をつけなければならないのは、自分がしてあげたいことを親切と何かこう混ぜてしまっている場合もあるんではないでしょうか。自分がしてあげたいことと相手の必要が違うという場合もあります。私たちは時にですね、自分のしてあげたいことを親切と置き換えて、してしまうようなことがあります。まあ、そうでなかったにしても、相手が喜んでくれるだろうと、相手がこれ必要としてくれるだと思ってしたことも、そう受け取られないことがあります。また親切というものが悪用されることもあるんではないでしょうか。逆手にとって騙されたりですね、絞り取られたり、それでも私たちは親切にする。なぜ私たちは親切にする必要があるんでしょうか。それは私たちがいただいている神様の愛、それを分かち合う手段であるからです。そして私たち自身がですね、まさにこの親切にされたいと願っている一人だからです。革命期のこのフランスを舞台にした作品、有名なビクトル・ユーゴのアーム城という作品があります。ご存知の方も多くいらっしゃると思いますが、このアーム城、レイ・ミゼラブルの主人公ジャン・バルジャンはですね、貧しい生活の中でお腹を空かせたお姉さんの子供に食べ物を与えたいとして、でも買うお金がなかったので、たった一本のパンをですね、盗んだことで捕まります。そしてなんと、たった一本のパン盗んだことで19年も投獄されるんですね。厳しい投獄生活、労働者と扱われて19年を終えてようやく出所し、けれども行くあてはどこにもない、自分を迎えてくれる場所はどこにもない、そんな彼をですね、温かく迎えてくれたのが司祭のミリエルという人物でした。まあ、ミリエルも裕福とは言えない古びた家、けれども心ばかりの温かい食事と、そして床をジャンバルジャンはここで得ることができました。ミリエルの親切によってジャンバルジャンはこの心も体も温まる食事と、そして 癒される、心も体も癒されるとこを得ます。しかしその晩、ジャンバルジャンはですね、温かく手を差し伸べてくれた司祭を裏切るように、この親切を踏みにじって家のものを盗んでその場を後にするんですね。翌日警察に捕まって、証拠確認のために再び司祭ミリエルのところに突き出されるようにしてやってきます。この時司祭はこのジャンを見てですね、彼のその盗みを否定します。彼は盗んだんではないよ、私は彼にそれをプレゼントしたんだ、彼は盗んでいない、そしてそれは彼にあげたのだと言ってですね、さらに自分のそのこの家の中にあった銀の食器を、食材を彼の前に差し出して言うんです。これも君にあげたものではなかったか、君はこれを忘れていっていたよと、それをもさらに与えるんですね。この時の出来事が、司祭ミリエルの親切がですね、彼の人生を大きく変えます。ジャンバルジャンは改心します。そしてこの後、自分の人生をかけて人を助けるものになっていくんですね。自分の事情はそっちのけ、必要があればいつも自分を与えていく、親切を与えていくものに変えられていきます。この後コゼットという女の子を養女にとってですね、そしてその子を養い育てていきます。濡れ衣を かぶせられた容疑者がいたら自分は名乗り出ていきます。そのようにして自分の人生をかけてこの親切を貫いていくんですね。まあ、司祭のこのミリエルはジャンが捕まった時に、あんなにあなたに親切にしてあげたのに、身勝手にその親切をあだで返した、なんでお前はそんなことをしたのかと彼をなじることもできたはずですが、そうしませんでした。むしろ逆、銀の食材を取ってですね、これも君にあげたじゃないかと、まあ、なぜそうしたんだろうか、まあ、いろんなことが考えられますが、まあ、私はですね、それは自分がした親切の見返りを相手に求めていなかったからではないかなと思いました。自分がした親切に対してどういう結論が、この親切がどう帰結していくのかということに関心はなかった。自分がした親切の見返りを求めていなかった。ガラテヤの5章16節にあります。私は言います、御霊によって歩みなさい、そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。古い自分、まあ、肉の思いは十字架につけられてしまった、そして御霊によって歩むものとされました。ですから私たちも親切を実行することができるものと作り変えられていきます。この町には私の民がたくさんいるという標語をですね、使徒の18章から掲げました。この町、この民、その民の中で世の光、地の塩となるにはですね、イエス様の憐れみ、この慈しみを地域に流していくことが大切です。困っている人、疲れている人、助けを求めている人、そのような人たちに対して私たちはどう仕えていくことができるでしょうか。それを祈り求めて教えていただきたいと思います。主がそれを教えてくださる。イエス様はね、言いました。私は疲れた時にあなたから水をもらった、乏しい時にパンをもらった、着るものがない時に着るものをもらったと、 その人は言うんですね。主よ、私はいつあなたにそのようなことをしましたかと。するとイエス様は、最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのですと言われました。私たちの生活の現場の中で親切を実行する、そのように努めていきたいと思うんです。御霊に導かれながら、その時には私たちの内側に働く偏った見方があるかもしれません。それらを振り払いながら、神様の愛の土台に根ざしたこの親切の行い、愛の実践をですね、していくときに、私たちは同時にそれは主に仕えることであると、主に仕えることができるんです。親切は養われるのではなくて、親切は身につけていくものです。実際的に行っていくときに身についていく、そのように練られながら、イエス様がしてくださった、その私たちそれぞれにしてくださった、その受け取った愛に根ざしてですね、この親切を身につけ、またそれを実践していきたいと祈りましょう。御言葉に応答して今それぞれで祈りを捧げましょう。愛する天のお父様、イエス様と出会って救われて、新しい視点、新しい命、主にある価値観、主にある真理に出会いながら私たちは歩んでまいります。その中で古き自分を見るたびに、欠けだらけの自分を見ながら落胆することもしばしばですが、それに取り組み、うめき祈る、その祈りを通して、私たちは日々作り変えられていきます。御霊が導いてくださるところに、聞き従いながら歩んでいくことができますように、私たちを導いてください。私たちの古き人は、すでにあの十字架につけられた。私たちは、律法の下にはなく、御霊によって歩むもの。その歩みは、神の愛を全うする歩みであると、あなたが私たちを愛してくださったように、その愛を受け取りながら、その愛に根ざしながら、その道のりをたどっていくことができるように、私たちを助けてください。そしてその道のりの中で出会う人々に心を向け、そして必要としている人々に手を差し伸べていくことができるようにお支えください。そこに新しい神の愛の交流が生まれていきますように、そしてその親切を受けた、愛の実践を受けた人々が、その人も同じようにイエス様と出会っていけますように、そのような通り置き管として私たちをお持ちください。それぞれのご家庭や職場や近隣地域において、あなたの愛を実践していく私たち一人一人とお導きくださいますようにお願いいたします。イエス様の名前を通して御前にお祈りいたします。アーメン。